今朝私たちに与えられました聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書3章10節から16節までです。新約聖書167ページです。ヨハネによる福音書3章10節から16節まで。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには天に昇った者は誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。永遠の命と題して宍戸牧師よりメッセージを伺います。
ただいまヨハネによる福音書3章の10節から16節までをご一緒にお聞きいたしました。最後の16節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様は私たちに滅びるのではない、そういうふうに呼びかけておられます。私たちは時に自分はもしかすると滅んでしまうのではないか、このままダメになっていってしまうのではないか、そんな思いにとらわれてしまう、そんな場合があります。しかしそういう私たちに聖書は語っています。あなたは決して滅びない。なぜなら御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るようになる。神様がそう望んでおられるからだと、そう語りかけています。私たちが聞いているこの短い言葉は、重い病の床にある人の枕辺で語られるのにふさわしい言葉です。重篤な病状にある人の場合、多くのことを聞く体力はありません。ほんの一言だけ語られるのだとすれば、このヨハネ3章の16節の言葉はそれにふさわしい箇所でありましょう。ここには一人も滅びないでというふうに言われています。ですからこの言葉というのは何か特別な人にだけ当てはまるという言葉ではありません。一人も滅びないでというんですから、一人の例外もなく、すべての人に向かって語りかけられている言葉です。で、この16節の最初には、神は世を愛されたのだ、そう言われています。神様はこの世に対して憤り憎しみを持って滅ぼそうと、そう思っておられるのではありません。神様は滅びゆくものとしてこの世界をお作りになったのではありません。 どんな理由であれ、滅びに向かうことがこの世界に運命づけられている、そんなことは言えません。神様がこの世界に対して抱いておられる御心は、世が滅びるということではなくて、むしろ何とかして救おう、何とかして永遠の命に招こうという御心です。で、そしてそのためにここには神様がその一人子を私たちにお与えになったのだと、そう言われています。神様の大事な一人子、その一人子をお与えになる、それほどまでにして神様はこの世を何とかして生かそう、救おうとなさるんです。で、もし神様がこの世界をやがて滅びゆくものであると、そう思っていらっしゃるのならば、どうしてわざわざ一人子を使わしになるなんてことが起こるでしょうか。どうせ滅んでいくのだと、もし神様がお考えであるのならば、どうして一人子を十字架におかけになったりするでしょうか。取り立てで意味のないもの、あってもなくてもいいようなもののために神様はいたずらに大事な一人子を犠牲になさるのではありません。この世を本当に愛してくださればこそ、この世に生きている一人一人が決して滅んではならない、そうお考えになればこそ、神様はその一人子をこの世にお使わしくださいました。一人子であるイエス様がこの世にお生まれになり、おいでになったということは、実はこれはどの他の印にも勝って、神様がこの世界を愛し、そして私たちは生きるのだとおっしゃってくださっていることの表れなんです。で、さてここにはさらに御子を信じる者があって、そういうふうに言われています。したがって私たちはこの朝、この御子、私たちのために十字架にかかってくださった方に思いを向けなくてはなりません。神様の方が、せっかく私たちのために、私たち人間が滅びることのないように一人子を救い主としてお使わしになったのに、私たち人間の側がその御子に何の注意も払わないで滅んでいってしまうとすれば、それはあまりにももったいない、残念なことです。決してそんな風であってはならないと思います。自ら滅びたいと思っているなら別ですけれども、滅びたくない、もし本当にそう思っているのならば、私たちはこの御子を十字架に挙げられたこの方に思いを向けなくてはなりません。神様の一人子が十字架の上に挙げられたという、その事実によって私たちは自分が滅びには定められていないのだということを思い起こすことができるんです。主イエスの十字架が立てられている、その十字架の上からこの世を生き、途方に暮れ疲れ切っている私たちのもとに、あなたは決して滅びない、どんなに大変なことがあろうと決して滅びるのではないという御言葉が響いてくるんです。十字架が本当に救いを与える神様の御業なのだということが分かるようになるために、主イエスはここでかつてのイスラエルの歴史の中に起こった一つの出来事を引き合いに出してお語りになります。14節のところです。14節を読みします。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられるようになるのだ、そう言われています。このモーセが荒れ野で蛇をあげたというのは、 旧約聖書の民数記の21章に語られている出来事です。少し長いんですけど、そこをご一緒に聞いてみようと思います。民数記21章4節から9節です。旧約聖書、聖書の前の方の聖書の249ページです。249ページ上の段です。民数記21章の4節から9節まで、ちょうど段落の変わっているところまでですが、お読みいたします。彼らはホルサンを旅立ち、エドムの領土を迂回し、アシの海の道を通っていった。しかし民は途中で耐えきれなくなって、神とモーセに逆らっていった。なぜ我々をエジプトから導き上ったのですか？荒れ野で死なせるためですか？パンも水もなく、こんな粗末な食物では気力も失せてしまいます。主は炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民を噛み、イスラエルの民の中から多くの死者が出た。民はモーセのもとに来て言った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。主に祈って、私たちから蛇を取り除いてください。モーセは民のために主に祈った。主はモーセに言われた。あなたは炎の蛇を作り、旗竿の先に掲げよ。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。モーセは聖堂で一つの蛇を作り、旗竿の先に掲げた。蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぐと命を得た。モーセに率いられてイスラエルの民がエジプトから脱出したその時のことです。当時、しかし脱出させていただいたイスラエルの民があまりにわがままで恩知らずな在り方をしたために、神様は炎の蛇の災いを民にもたらされました。炎の蛇と出てきますが、これは燃えているという意味じゃなくて、噛まれると傷口が火のように痛む、そういう猛毒の蛇のことを言っています。神様は逆らうイスラエルにそういう毒蛇の災いを送られました。しかし同時に、その災いからの救いをもたらすもう一つの不思議な印をモーセを通してお与えになったんです。それが聖堂でこしらえた炎の蛇を竿の先に掲げ、行列の先頭にそれを歩ませるということでした。蛇に噛まれた人がその作られた炎の蛇を見上げると死ぬことなく生きることができたんです。かつて荒れ野で経験したそういう炎の蛇の災いからイスラエルの人々を守り救うことになった。そういうモーセが掲げた聖堂の蛇のことを思い出させながら、主イエスは今日のところでおっしゃいます。モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。神様はかつて懲らしめを与えになりました。恩知らずなイスラエルの人々を炎の蛇によって懲らしめられました。けれども、それは神様がイスラエルを滅ぼそうとなさったことではありません。そうではなくて、神様はもう一度イスラエルの人たちが炎の蛇を見上げて救われていくということをお望みでした。ですから、もうすでにその蛇を掲げさせようと教えられたんです。高く竿の先に掲げられている聖堂の蛇を仰ぎ見るのと同じことを私たちもしなくてはなりません。私たちは別に今荒れ野の中をさまよっているわけでは ないかもしれません。けれども私たちは日々の生活の中で心が鈍く鈍感になっていて、弱い立場にある人の嘆きや痛みが分からなくなっているようなことはないでしょうか。小さくて目立たない人たちを気がつかないうちに踏みつけにしたり切り捨てたりしていることはないでしょうか。私たちが鈍感で心が鈍いために、この世界の多くの問題を、それは当然あるものだと思い込んで仕方がないと、そんなふうに諦めてしまうことはないでしょうか。しかしその結果どうなるか。私たちが生きているこの世界はもともとは命が満ちて喜びにあふれる場所として作られているはずなのに、実際にはため息や涙が血が常に流されている悲惨な場所になってしまう。私たちはモーセに引きられて荒野の中を旅しているわけじゃないかもしれませんが、しかし今私たちが暮らしているこの社会自体が実際に荒野のようになってしまっている、そういうことはあるんじゃないでしょうか。そしてそういうこの世の生活を送っているただ中から私たちもまた、モーセが聖堂の蛇を掲げたように神様が私たちの前に掲げてくださった方を見上げなきゃいけないんです。悲しみと嘆きと痛みと諦めと絶望に覆われそうになっている、人間の罪にすっかり捕らえられ支配されている生活のただ中で、その罪をご自身の身に引き受け身代わりとなって十字架にかかってくださった方がいらっしゃいます。モーセが炎の蛇をあげたように、人の子をまたあげられなくてはならない、そうおっしゃってくださった方が、私たちのために十字架におかかりになってくださいました。ですから私たちはこの地上を生きていくときに、悲しみや諦めに支配されてはならない、そう思うのです。私たちが日々抱えている問題というのはなかなか深刻で、すぐには解決策が見えないかもしれません。それどころか人間にはとても無理だと思えるようなこともあるかもしれません。しかしそういう時にこそ、十字架の上を見上げて、そこに聖堂の蛇ならぬ主イエスキリストが私たちのために確かにおられるということを確かめるようでなくてはなりません。それが主イエスがここで言っておられる、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならない、そう言われていることなんです。私たちはこの世の救いをこの十字架の上にこそ確かめなくてはなりません。この世が滅びることがない、私たちは生きるのだということを十字架の上にこそ確かめなくてはなりません。それ以外のところにはこの世界のどこにも救いはないからです。十字架の上で私たちに滅びをもたらす元であった罪が、このただお一人の方によってすっかり肩代わりされています。で、したがって人の子が挙げられている十字架の上から一つの声が響いてくるんです。あなた方はもはや決して滅びるのではない、そういう御声です。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私たちは今朝聖書からそう聞かされているんです。で、ところでここにはただ滅びないと言われているだけではありません。それ以上のことが語られています。私たちは生きなくてはなりません。ここには永遠の命を得ることになるのだと、そう言われています。永遠の命を得る、あなたは本当に生きるのだ、そう聖書は私たちに語りかけています。永遠の命を得る、永遠の命を生きるというのですから、それはただこの地上に わずかな時いて、この地上の生活を過ごす以上のことです。あなたは今この時を生きるだけじゃなくて、永遠の命を生きることになるのだと、そう教えられるんです。実はここで聖書が永遠の命を生きるのだと、そう言っていることを考え合わせるときにこそ、実は聖書がここで滅びないと言っていることの意味もよくわかるようになります。この世の中でかなり長い生涯を過ごしても、結局は滅んでしまうという人がいます。けれどもその逆に、この世ではわずかな人生だったけれども、決して滅びることのない人々の仲間に加えられる、そういう人もいるんです。で、このことは別に言うとです。いわゆる死の出来事、肉体の死が私たちにとって最後で最悪のものではないのだということを言っています。私たち自身や私たちの子供たち、あるいは私たちの親や祖父母や、そういう人たちにとって、さらに言うなら生まれたての赤ん坊から働き盛りの人まで、そしてまた病気がちの人にとっても、死というのは決して最終的で最低最悪のものというのではありません。で、もしも死が最後にやってくる最悪なものだと、そうとしか思えないと、そうお考えになる方がいらっしゃるとすれば、実はそれはその方の命に対する考え方から来ているのだろうと思います。私たちは実は自分の命について、自分の人生について、言われなきゃ気がつきませんけれど、普段盗作したひっくり返ったものの考え方をしているんです。私たちは自分の命について考えていることで自分を苦しめている、自分の人生について当たり前だと思っている、その考え方が自分自身を苦しめるんです。盗作してるって何を言われているのかお分かりにならない方がいらっしゃるかもしれません。それはです、私たちがまるで今生きているこの命がずっと長く続いていくもののように思って、そしてその中で何でも自分の思いのまま願うままに望みを叶えていく、そういうものなのだとなぜか思い込んでいる、そういうところがあるんです。これは別に言うならば、私たち、本当の私たちは神様から命を与えられて作られたものに過ぎないのに、どこかで自分のことを神と等しいものと同じように思ってしまっている、そういう盗作です。作られたものに過ぎないんですから、私たちは神様がこの地上に置いてくださっている時間が過ぎたら、神様の妹に呼び返されていくのが当たり前のことなんです。ところが大方の人間はそのことを忘れています。自分が神のように何でも思いのままに生きていく、それが人生であり命である。人生というのは自分の思いを実現していくステージのようなものだと思って暮らしています。素敵な人生っていうのはどれだけ自分の願いが叶い、思い通りに生きられるかによって決まってくるんだって、そう思い込んでるんです。しかしそういうふうに思い込んでいる人にとってはです、実は最後は必ず悲惨になります。どうしてか、人生の意味って自己実現にあるんです。そういう人にとっては自分の思いが実現する、自分の願いが叶う、自分の生きたいように生きることができる。でも私たちの命っていうのは最後には肉体の死の時があるんです。どんなに私たちが自分で地上の人生でいいと思うことをやり、また楽しいと思うことで人生を満たしたとしたところでです、最後には私たちはその体自体が死んで滅んでしまうわけですから、その時には自分がいいと思っていたものはすべて消えて滅んでしまうということになります。自分の人生を自己実現のためのステージだと思っている人にとっては、まさにその考え方のためにです、死という事柄が 最低最悪のものになるんです。私たちは肉体を持って生きている以上は必ず一人の例外もなく肉体の死の時を迎えますから、その死は私たちの人生のステージの一番最後にあるものであって、そして自分の願いが一切叶わない、どんなに長く生きたいと思ったってもう1秒だってそこから先には生きることができない、そういう最悪の事柄になってしまうんです。しかしそれはです、私たちの命と人生について盗作した間違った考え方をしているためなんです。そういう考え方は実は私たちの命について最も根源的で大切なことを見逃しています。それは何か、私たちはこの命を自分で獲得したのではないということです。自分の手で手に入れたんじゃないんです。私たちの命っていうのは、これはどなたの命でもそうですが、例外なく神様からの贈り物、プレゼントとして私たちに与えられているものです。自分で生まれようと思ってこういう姿に生まれたなんて人はいません。地上の一時の命ですけれど、それは私たちは両親を通して神様からプレゼントしていただいて今ここに生きているんです。神様の御手が私たちをこの世界に送り出してくださったんです。信じる者は皆一人も滅びないで永遠の命を得るのだ、そうここに言われています。永遠の命を得ている人は決して滅びることがありません。聖書がここで言っている滅びっていうのは単なる死じゃないんです。そうじゃなくてそれ以上のものです。その人の存在そのものが全く失われてなくなってしまう、消えてしまうこと、それが滅びです。神様がこの私をこの世界の中に地上に生まれさせてくださった、この社会の中に置いてくださった、そして私たちに命をプレゼントしてくださった命の源である神様が今日もこの世界の中でこの私の命を支え持ち運んでいてくださる、そしてやがて私たちが地上の生活をすべて歩み終えてこの世を去るときにもなお神様はやっぱり私たちを愛して地上とは違う別の領域へと移してくださる、私たちはそこでやっぱり神様の支配のもとに置かれる、そう信じて新たに生まれる人に神様は永遠の命を贈り物として与えてくださるんです。ここにはです、信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るのだ、そう言われています。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るのだというふうにも言われています。私たちはです、理屈として自分が生きている今この命っていうのは神様からの贈り物だ、地上の肉体の死が私に望むときにも神様はその死を超えてなおこの私を先へと持ち運んでくださるのだと頭の中で考えることはできるかもしれません。心の中でそう思うことはできるかもしれません。しかしです、実は私たちが頭の中で考えること、心の中に思うことっていうのは決して永遠ではないんです。死によって私たちの肉体が滅んでいくときには私たちの考えも心もこの肉体を宿り場としている以上はそれ以上存続することはできません。過ぎ去らざるを得ません。私たちはです、自分の抱く価値観だとか世界観だとか気の持ちようで自分自身を救うことはできないということです。私たちが自分の考えやあり方にこだわり続けるかに私たちは自分が滅びるという不安から解放されることはありません。しかし神様は私たちがそんなふうに惨めに滅んでいくことを決していいと思っておられないんです。私たち自身は肉体の死を迎える、そしてその時に私たちが思っていること、考えていること、やろうとしたこと、すべてが私たちの肉体とともになくなっていく、そうなんですけれど、そういうふうに必ずや死んでいく私たちの傍らに一本の十字架を立ててくださって、その上を振り仰いで生きるように、そうおっしゃってるんです。私たちを 永遠の命を与えられて生きるものになるように招いてくださるんです。モーセが旗先に聖堂の蛇を掲げたときにです、蛇に噛まれなくなったんじゃありません。人々は蛇になお噛まれ続けたけれども、しかし竿の上を見上げて命を得たんだって、そう言われています。私たちも地上のこの肉体を引きずっている限りは、自分自身のさまざまな限界であるとか、あるいは私たちが終わっていくことであるとか、そういうことから自由になっているわけではありません。キリストを信じたら私たちは、不死身になる、そんなことはないんですが、しかし私たちは十字架の上を仰いで命を得ることはできるんです。死の悲しみ、お別れの悲しみを私たちに望む日にもです、それでもこの私はあのイエス様によって今自分は生かされているし、私が愛する多くの方々もイエス様がやはり一緒にいてくださる中で生きているのだ、そのことを聞かされ信じることで、私たちは本当に永遠の命を生きていくことができるようになります。自分の頭が考え、自分の心に思い浮かんでいることを懸命に思い込むっていうんじゃないんです。そうではなくて、あなたのすぐ横に十字架が立てられ、そこでイエス様があなたのために十字架にかかり、そしてさらに復活して、今あなたと共に歩んでくださるようになっている。主が戸口を叩いてあなたの中に来てくださり、共に生きよう、そういうふうに招いてくださっています。この私は十字架にかけられ死んだけれども、しかし復活して今実際に永遠の命を生きている。だからあなたも生きるのだ、この私が生きる、だからあなたも生きる、そう言ってくださり、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、そしてまた生きていて私を信じる者は決して死ぬことはないのだというふうにもおっしゃってくださるんです。十字架の死を超えて復活をされ、私たちに出会い語りかけてくださる、そういう主イエスキリストが確かにいらっしゃるんです。それは決して人間の心の中の思い込みではありません。過去2000年にわたって教会生活を過ごし、主が共にいてくださることを信じて新しく生まれた人たちが聖書を通して聞かされてきた主イエスキリストの語りかけが、私たちにも語りかけられているんです。ことによると、私たちは聖書のそういう語りかけを聞かされてもなお、この私の肉体は死に向かって生きている、そういう現実を大きく感じる、そういうことがあるかもしれません。あるいは私に与えられているこの肉体はさまざまな制約があり限界があり、自分が願ったようには生きられない、その悲しみの方を強く感じてしまうことがあるかもしれません。シエスの語りかけを聞いても迫ってくる不安や恐れの虜にされてしまう、そういう時があるかもしれません。もし仮にです、主への信仰が私たちの心の事柄であるのだったら、私たちは本当に悲惨なものだと思います。聖書から語りかけられている、それをいくら聞かされたって、私たちの心はそこに固く踏みとどまっていることができないんです。私たちは四十心がまるで風見鳥があちこち向きを変えるみたいに動いていて、ある時には聖書の言葉を聞いてそうだと励まされても、次の時にはもうすっかりそのことを忘れて、どうせ私は滅んでいくんだ、私は本当に世の中で誰よりも悲惨な辛い人生を生きてるんだっていう、そういう思いにとらわれてしまうことがあります。しかし本当にありがたいと思うのは、信仰は心の事柄じゃないんです。生活の事柄です。私たち自身の肉体が衰え、それに引きずられるようにして心や思いが弱くなっていくとき、気が弱くなっていくときにも、生活の中で十字架と復活の主は私たちに呼びかけてくださる。あなたの傍らに十字架が立ってる、私はここであなたのために十字架にかかっている、あなたはその呼びかけを聞くのか聞かないのかって、 私たちは毎週毎週繰り返し礼拝の中でそういう語りかけを聖書から聞かされるんです。あなたは滅ぶのではない、あなたは失われるのではない、私はあなたのためにここにいる、あなたも今信じて私と共に永遠の命を生きているものとなるのだと、そう呼びかけてくださいます。私たちはそういう呼びかけ、あなたは永遠の命を生きているのだ、その呼びかけによって慰められ勇気を与えられ今日の命を生きていくんです。今ここに集まっている私たちは聖書の語りかけを聞いて力づけられ勇気を与えられますけれども、しかしそれは今この日に起こっているだけのことではありません。かつてこの教会で礼拝を捧げ聖書の御言葉に慰めを与えられ勇気を与えられて今身元に召されている方々も同じ語りかけを聞いて同じ慰めと勇気を与えられてこの地上の生活を歩み、そして神様の約束通り今神様の身元に行こっておられるんです。主イエスキリストに感謝をしてその主を使わせてくださった神様を賛美しながら神様から与えられている私たちそれぞれの一巡りの時へと送り出されていきたいと願います。私たちの感謝を生活に表しつつ共に生きていくこの世界に仕えるものとして私たちに与えられている日々を歩むものとされたいと、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは時にあなたの御言葉に耳を塞いでしまい自分の思いだけで自分の実感だけで人生を本当につまらないもののように思い出してしまう時があること思います。自分の体の痛みや自分の体の限界、また自分の思いの老化によって私たちは地上に置かれながらまるで牢屋の中に生かされているように思ってしまう時もあります。年を取った人だけではなく若い人たちは自分が子供であるためにさまざまに思うことができず、そのことの不自由さの中でやはり本当につまらないところを生きている、そんなふうに思うこともあります。しかしあなたはそのように自分の思いで人生を図ろうとする私たちすべてのものに対してお語りくださいます。あなたは決して滅びないのだ、あなたは永遠の命を今生きるものとなる、そのように呼びかけてくださることを感謝いたします。私たちにそのことを告げるために独り子が会話桶から十字架までの低い道のりを歩んでくださり、私たちがどんなに惨めでつらいと思っても御子イエス様ほどつらくはない、そう思えるような歩みを独り子にたどらせてくださり、そしてその方が十字架にかかりよみがえり私たちに呼びかけてくださることを通して私たちにあなたの命の約束を絶えず思い返させてくださることを感謝いたします。主が十字架にかかり復活してから2000年、私たちは同じ主の呼びかけに慰めを与えられ勇気を与えられて歩んできています。どうかこの朝私たちにも同じ主の御言葉を聞かせてくださいますように、どうか主の霊が私たちの中に与えられ、そして主が共に歩んでくださる生活をここから歩み出し、私たちそれぞれに与えられている分に応じて精一杯にこの世に仕え、あなたにお仕えして生きる生活を過ごしていくことができますようにお導きくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。